皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマーバです。
はい、8月30日220回でございます。
はい。
ね。まあ、8月も末でございますけど。
はい。
だいぶ涼しくなりましたね。多分、静岡の方はもっと早めに涼しくなってたのかな、なんて思ってますけど。
もう、あ、最近ね。
くらい。
うん、もう寒いですしね。ちょっと夜になるとね、朝晩はやっぱもう、ぐっと冷えるようになりましたね。
うん。
ついこの間まで30度超えない日はないぐらいだったんですけど、もう一気にこう雨が降り、台風が過ぎ去り、なんか最高気温がもう24度ぐらいしか東京はね、この前なかったみたいな感じでした
けど。そう、やっぱり極端になってきましたね。
ねえ、ガガンと下がるので。
エッジが効いてきてるというかね。
うん。このまま残暑のないまま、9月に突入して、そのまま秋になるんじゃないかって思ってるんですけどね。どうなんでしょうね、そこら辺。まだ分かりませんけど。
ありえますね。
うん。で、そうなるとね、ちょっと寒暖の差がこう、あまりないので、紅葉があまり綺麗じゃない年になっちゃうかも、なんて思ってますけれども、まあそこら辺はね、これからの季節に、まあ、どう影響してくるかというようなところでございますけれども。うん、どうですか最近。
まあ確かに1ヶ月近く収録、
そうなんですよ。
空いてますからね。
うん、我々としてはね、その夏休み前にこうまとめてね、2本撮りまして、
うん、
で夏休み明け初めてですか。
そうだね。ニュースの方もその間にいっぱいありましたけれども、
そうですね。
ね、中国で爆発が起きたりとか
ありましたね。
未だによく分かってない。
それもう、うん、それから日本でもちょこちょいなんか爆発してるっていう。
そうなんですよ。
怖い感じもありますけれどもね。
結構いろんなところで爆発がね、うん、あったりとか。
うん。
まあいろんな事件がございましたけれどもね。
うん、我々3人は、どうですか、うん、って感じですよね。
夏休み、うままさん、8月は取らなかったんでしたっけ？
結局取ってないんですよね。
ああ、やっぱそうなんですね。
まあ10月くらいに取ろうかなと。
うん。まあそれぐらいの方がいい時期かもしれないですけどね。うん。
そうですね。もうなんか、
人も
予想では、普通に寒くなってるとかね。
いや、その可能性は大いにあるよね。
10月だけど、12月。
今の感じだと
上旬並みのとか、うん。
10月ぐらいだとね、本当は、例年はおそらくこう、体育祭がね。
体育祭って久しぶりに聞いたね。
体育祭があって、まあ、ちょうど秋を感じれる頃が多分10月ぐらいなんでしょうけど、運動会とか体育祭の時期でしょ？
また、うん、あれですよ、ハロウィンとか、そういうのでみんなが仮装
して、ああ、盛り上がるんだ。
時期ですね。
渋谷がね、また。
いや、でも今年は多分ハロウィンの時期寒いから、あんまりみんな露出できないよ、きっと。うん。
なんで露出前提の。
いや、最近さ、なんかこう、ハロウィンをネタに、やたらと若者女子が露出をしてるなっていうのが、ね。
あ、そうなんですか。
テレビで話題になってまして。
コスプレもね、増えましたよね。
そうそうそう。
本来のコスプレに、加えてハロウィンの時期が盛り上がるっていうのが合わさって、
そうそうそう、
普通に普段コスプレしたことない人がコスプレするっていう、
あ、わけわかんないですよね。別にコスプレの日じゃないんですけどって話なんですけど、
まあなんかハロウィンとはちょっと趣向が異なるコスプレが多い気はしますね。
え、だから露出の多い、うん、なんかイケイケギャルたちが渋谷で踊り狂ってるみたいな感じでしょ？いや、すげえ偏見だけど。
まあ別にみんなそれをしなきゃいけないわけではないのでね。選ぶ自由がありますから。
まあ、
要は行かなければいいだけっていう部分もありますけど、
うん、だから僕はまあ、渋谷に繰り出してるは絶対しないんですけど。
だそのハロウィンの日にね、その全然コスプレなしで行ったら上司に怒られるとかいうシステムになってたら嫌ですけどね。
会社にね。
おいうまあまあ、お前なんちゅう格好してんだそれは、みたいな。
お前のモラルを疑うよ、みたいな。
逆にそんないいこと言われてね。
逆にね。そういう、上司は何をコスプレしてらっしゃるんですか、ね、みたいな感じなんですかね。
ありそうなんだよな。もう Facebook とかでもう容易に想像できるのがボールにね。ハロウィンの日に会社全員でコスプレしてみたみたいな。
そうね。
会社の広告をね、アピールするような、こう、ウォールがね、
我々はこう、 上下関係なく、みんな、平等に楽しく会社やってますみたいな、
そ
ん
な
や
つね。
そうなんですよ。うん、
まあ、強制することがちょっと困っちゃうこともありますからね、そういうのね。
そうですね。でも日本ってやっぱりそういう空気を容易に作るような国ですから。
そうですよ。
会社とかでそんなね、ちょっとみんなでコスプレしようぜなんて言った暁には、絶対やりたくないと思った人もどうしてもやらなきゃいけないっていうね。
誰の一声でやるんですかね、そういうのやるとしたらね。社長とかの一声なんで。そうすると、まず結局、上下関係なくじゃないじゃんっていう話になってくる。
いや、だから上下関係なくって言ってるのは大体上の人だから。
まあそうだよね。
下が絶対言わないもん、そんなの。
下は従うだけになっちゃうよね、そんなこと言われ
て、ね。いや、俺たちは上が言ったからなんだよなって思ってるやついっぱいいるから。はい、そういう
会社、まあそういうね、上の人そういうことをちゃんと考えてやってくださいねっていう。
そうそう。実は強制してますよ。パワハラになってないですかっていうことね。
今コスプレ随分否定派になっちゃってますけどね。まあ、
コスプレが悪いわけじゃない
です。まあ、全然いいじゃんっては思うんで。
そうそう、選択肢の一つとして。
そうですね。
楽しんでもらう分にはね、うん、全然いいんですけど、それをこうなんか、あんまり、なんだろうね、ちょっと周りに悪影響を与えるような感じには、いろんな意味でしてほしくないな、というようなことでございますけれども、ね、まだ8月の末でございます。うん、はい。まあ、そんなわけでですね、メールが来ておりますので、ご紹介したいと思いますけれども。
うん、はい。
5つ目ですね、8月の4日にいただきました。だいぶ前ですね。またまたお久しぶりですということでいただいております。ありがとうございます。ホネさん、グリさん、ウマさん、どうも、こんにちは、杉高ですということで、杉高さんでございます。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
しばらくぶりで、私にはメールに書くような面白いこともあまりないのですが、6周年の日に、メールをくれずすみません。いえいえ、とんでもないです。映画といえば、最近日本のアニメ実写化が絶えませんね。ね、バイオハザードやトランスフォーマーの、日本出身で海外育ちが全世界で大人気の中で、
うん、
日本人によって制作された実写映画はあまり受けがよろしくないものが多いですね。制作の規模の違いでしょうか。もし仮に今話題の、シンの巨粉が、ハリウッド映画化でもされたら見比べたいものですと。とりあえず、何でも実写化しようとする勢いは止まりそうにないですね。7年目もどんどん駆け上がりましょう。お三方のティードリンキングトーク楽しみにしています。猛暑が続くであろうこの夏をもう終わってしまいましたけれども、かけれずとともに乗り切りたいと思います。お体ご自愛ください。ではまたということでいただいております。
はい。ありがとうございます。
ね。
う
ん。新婦の巨粉ね。
ああ、これはなかなか、酷評されるというね。
ねえ、いろいろ言われてますけど、まあ、そんな中ね、主演の石原さとみさんは、もうどんな意見でも甘んじて受け入れると。
うん。あ、そういうこと言ったんですか？
おっしゃってましたけど。いや、もう批判があって叱るべきみたいな。
うん。
もう捉え方は人それぞれだから、どんな意見があって、もう当然でしょうと。非常に寛大な。コメントをお出しになったという。
とはいえなんかそれ、全然違う人が言ってたらそんなにこう話題にならないっていう気がして。
まあそうだろうね。
やっぱり、石原さとみってなんか知んないけど、ネットですごく人気があるなって思いますよね。
うん。そう、
ね。誰もこう、否定しないような珍しい人格、人格というかまあ、その何ですか。人気というか。
うん。
っていうのがネットで確立されてるなっていう。
まあ、いいですよね。まあ、それが仮にどっかの芸人が同じことを言ったらすげえ叩かれるでしょうね。
そうですよね。うん、論文読みのね。
ねああ
。まあ、それ以上言わないですけど、ちょっと言うたびにネットで話題になって。
そうそう。何でも炎上になっちゃいますから。
そう、ね、そうなんですよ。
まあ、なかなか難しいですわね。そういうコメントを出すというのはね。
うん、
はい。で、もう一つですね、実は。
あ、そう
です。時を。
ちょっと。我々収録の感覚も空いてしまった
という。そう、空いてしまったので、ずいぶん、その後にですね、まあ、最近ですけれども、8月22日にまた、杉高さんからいただいております。
すねうん、
なので、続けて読みたいと思いますけれども、うんはい、チップスターとスプリングルスならチップスターという題でいただいております。ありがとうございます。
うん、
フォレストさん、レモンティーさん、うまみさん、どうもこんにちは、杉高ですよ。名前がね、変わって
る。いや、うまみさんっていう初登場ですけどね、これ完全
に。うまみ
言っとくけど、自分から俺フォレストとは名乗ったことないからね。
この中で名乗ったことが、まあ、レモンティーさん別人だからね。
そう。そうすると誰もいない。
誰もいないってことですね。
まあ。
そうね、誰も会ってないっていう。
セカンドキャラとしてはこういう感じってことですね。
うん、そうですね。じゃあ、うまみさんが出てくるんですかね。
でも、これだけで一番組作れっていうネタ振りじゃないのこれ。
でも、だいたいみんな高い声になっちゃうでしょ こういうことになるってことは。
フォレスト、別に高い声じゃなくても
、どっちでも大丈夫。
森でしょだって。
そうそう。女性とは限らない。
いや、森だから、
もっと低めの声なんじゃない？
ざわざわだけ。
ずっとざわざわ言ってるだけじゃん。
ざわざわ言ってるだけ。
やめてください。ね。はい。続き読んでいきますけれども。ただいま専門学校で、聖火系の勉強をしていて、
うん、
いいですね。お菓子のお話はとても楽しく聞かせていただいてます。成果系、うん、いいですね。お菓子作りですね、
うん、
マカロンは卵白、アーモンドの粉、砂糖、その他諸々を混ぜて焼いただけの単純な構造なのですが、高級菓子店では5個や6個入りで1000円以上もするようなものもあるようです、うん、すごいですね。すごいですね。
美味しいですね、マカロンはね。
まあ、うまいですよ。ブランド力なんでしょうね。
マカロンってでもいつ頃からあるのか、僕は子供の時は知らなかったお菓子なんですよね。
いや、知らなかったです。だから、つい最近でしょ？ごめん、つい最近って言っても、まあ、5、6年前なんでしょうけど。
年寄りの発想みたいになって
しまったんだよ。
つい最近でしょとか
言って。つい最近って言っちゃう。
10年くらい前の話。
でも、5、6年ぐらい前じゃない？
やっぱそうなんだね。
バレンタインの時期にさ、
うん。
なんか、一時期こう、逆チョコみたいなのが流行って、たりとかした時があったじゃない。
うん、
それこそもう7、8年前か。
うん、
その時になんかこうマカロンというものも出てきて、
そうですね、
配るようになったみたいな、
ね、要は海外ではすごく標準的なお菓子だったけど、うん、それがまあ日本に来てまあブームになってきたっていう感じですかね。
最初聞いた時にマカロニの間違いじゃないのかとかって思ってちょっと恥ずかしい思いしました。そしたらなんかヨーヨー、おもちゃのヨーヨーみたいな形してるじゃないですか。
あそうね、
お菓子なのかっていう、いろんなこう疑問が、ね、恥ずかしながらありましたけど。
いや、まあまあ、最初の頃はそうだよ ね。今まで見たことない、ね。
そうそうそう。
ね、なんかドラ焼きの洋風版みたいな感じですからね。うん、
はい、ちょっと話が脱線しました。はい。そんなね、思い出があります。はい。
はい。懐かしのお菓子といえば、私の家の近くに駄菓子屋があり、よく友人と遊びに行っていましたが、とにかくうまい棒を食べまくった記憶しかないです。過去は、うん。あと好んで食べるのは柿の種くらいですかね。
あ、柿の種ね。うん、確かにね。
うん、柿の種。まあ、
どっちか取れって言われたら柿の種になっちゃいますけど。まあ、うまい棒はよくこう、なんですか。やべえ、10円しかねえ、どうしようみたいなこと言ってる友達とかにうまい棒買えるじゃんみたいな。そ、うん、ういうやりとりが全国で。
そうね。うまい棒とかチロルチョコとかそういう系のやつね。
うん、いや、でもお前、今うまい棒20円だから買えねえよみたいな、そういうやりとりはね。よ
かった。なんか税込みにしたりとかね。
うん、そうそうそう。
いろんな話があります。
やべえ、3円足りねえ、みたいなね。ありますね。はい。2020年の東京オリンピックはどうなることやらわかりませんね。ね。エンブレムやら競技場やら、うん、今現在の東京五輪事情についてテーマにしていただきたいです。このままだとエンブレムまで白紙になりかねないらしいです。乱暴失礼しました。これからも配信楽しみにしています。チップスター派の杉高でした。
なるほど。
いただいております。
うん。
ありがとうございます。
確かに、タイムズにしていいくらいにね、うん、その、まあ、盗作疑惑みたいな。
出てますから。
あれすごい ね、もう、競技場で一発終わったかと思いきや、
うん。
もう一発来ましたからね。
次から次は、もう海外でどういう風に報道されてるかですよね、これが。うん、ね
え。なんか、まあ、我々、日本人として、頑張ってる人もいる中でね、
うん、
勝手にその、オリンピックだけで、評価を下げられてしまうのはちょっともったいないですよね。
う
ん、
そうだね。まあちょっと、問題も早く終結していただきたいなと思いますけれどもね。
うん、
はい。そして、あと2通ほどありますので読んでいきたいと思いますが、学校暮らしの回を聞いてということでいただいております。ラジオネーム黄金司祭さんからですね。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
2回目くらいのお便りになります。学校暮らしの回聞きました。ありがとうございます。僕は日常系アニメをこよなく愛する喫水の難民体質なのですが、学校暮らしに関しては、幸か不幸か情報を放送前に手に入れてしまい、いかんいかんと主張を避けたのですが、友達に半ば無理やりアニメを見せられ、結果、見事にダメージを受けてしまった経験があります。なるほど。
経験者でしたね。
経験者です。
はい、難民
の。アニメ好きの方々は、アニメをとりあえず3話で見るというのをよく聞くのですが、よく言いますね、これはね。うん、この作品は、1話にインパクトを持たせて見事に1話で話題作りを成功させているなと思いました。
うん。
うん。これは僕だけの話かもしれませんが、学校暮らしを見た後に、自分が一番愛するアニメ、俗に言う難民キャンプに戻ると、改めて好きな作品に対する思いが大きくなりました。
なるほどね。
いただきました。ありがとうございます。
まあ、あの時説明した日常系アニメとか難民キャンプとかいろいろ言葉を使っていただいてありがとうございます。うん。
ねえ、いや、見ましたよ。
あ、見ました。
僕らし1話、1話見ました。
1話、なんかあの後見たらギャオ見れなくなってましたね。
そうなんですよ。2話、3話はね、うん、ちょっと見れなかった。
そうですね。僕も1話止まりですね。
うん、1話見て、もう、この情報をね、聞いてたので、
うん、
もう、ちょいちょい、あ、今なんか映った、みたいな。
うん、
そうですね。
の思っちゃうからね。ただ、一番衝撃だったのが、1話の最後の方に、ずっと教室で話してた子たちはいなかったんだ。
あ、そう、そこもね、ちょっと衝撃的ですね。
そうですね。
あ、そういうことなのねみたいな。あ、なんだ、学校なんか結構人いるじゃんと思ってたら、実はあれは、全部主人公の女の子の空想だったっていうね。
そうなんですよ。
ちょっと、いよいよやばくなってきたぞみたいな。
2点やばい点がありますね、大きく分けるとね。
そう
ゾムビ、ゾムビの剣と、
そうそう、
そう、頭の中で見えていただけだったみたいなね。
いや、だから、そこでね、ようやく、こう、点と点が線で繋がったわけですよ、はいはいはい。
うん。
なんか一緒についてくる女の子、別についてくる人なくないとかね、うん。授業中にあんなに堂々と入ってきて悪びれる様子もないってどういうことなんだろう、みたいな。うん、まあ、詳しくは見ていただきたいんですけど、あ、そういうことか、っていうね。
まあなかなか、日常系アニメをね、こういうなんか愛する人にとっては衝撃的な。
衝撃的です
ね。ね、1話から衝撃的なね、結果になると。
ちょっとなんか楽しい雰囲気かもしれません、ね。
今だと、うまるちゃんとか面白いじゃないですかね。
うん、そうね。まあぜひ、日常系アニメに戻ってですね、ほっこりしていただきたいと。
そうですね。
思いますけど。はい。そして、最後のお便りでございますが、好きなお菓子ということでいただいております。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。我が家のネット回線は CTY を利用しているケリーです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。CTY。
懐かしいですね。
いいですね、CTY。私も、家ではね、CTY。
これ何の略でしたっけね、ケーブルテレビ四日市でしたっけ
多分そんな
感じ。そんな感じです。
本当に四日市のネットですよね。
うん。まあ、Y は確実に四日市ですね。うん、はい。はじめは NTT の回線にしようと思っていたのですが、当時の NTT の対応が非常にいい加減で、何度も振り回されて何ヶ月待たされて、結局繋げられないと断られました。最悪ですね。最初からケーブルテレビにしておけばよかったとプンプンだった思い出があります、
うんうん。
さて、友達の家に行って、出されて嬉しいお菓子ですが、僕はブルボンのお菓子が嬉しかったですね。やっぱりブルボン。ね。
うん、
あと、ピケ8。ありましたね。ピケ8も、よその家に行って出されるとおしゃれだなと思いました。
なんすか、ピケ8って。
え、知らないピケ8。
なんかね、僕聞いたことあるんだけど、忘れちゃったな。
なんかね、チェックみたいな確か柄だったはずなんだけど。
あ、これね、うん。はいはいはい。
うんうん。見たことあると思います。おばあちゃんがいる家に行くと、シルコサンドが定番だったような思い出があります。シルコサンドはね、愛知かないですけどね、うん。はい。シルコサンド、私も、最近になって初めて食べたかもしれないですね、白子さんと。
三重県にいてあんまり食べないですよね。
うん、
聞いたことない。
名古屋ですよね。
名古屋
のお土産というか、うん、お土産でもないんだよね、あれ。
名古屋の
スーパーに売ってるっていう。う
ん、あ、喫茶店とかにもあるのかな、
うん。
もしかしたら。
白子さんと、だから全国の方には多分、白子さんと分かんない方が多いと思いますけど、うん、お土産にもなってなくて、まあ、そうね、名古屋のスーパーとかに白子サンドっていうお菓子があるんですけど。
うん、
まあね。
画像検索をしてください。
来た時に、まあ食べていただくのもよしということですね。実は最近の僕のマイブームのお菓子は、シルコサンドなんです。
ほう、
そうなんですね。そちらには売ってないそうですね。そうなんです。また、三重に帰ってきたら食べてみてくださいね。ではまたメールしますね。iPhone から送信ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね。好きなお菓子、いろいろ喋りましたけどもね。
うん。
いろいろやっぱありますね。ブルボン、やっぱいいですね。うん。ナビスコもいいですけど。
結構やっぱり人によって好きなお菓子って違うなっていうのは、まあ、ありますよね。
うん。
うん。まあ子供の頃にどういうお菓子を食べてきたかっていうところにも左右されるんでしょう。
ああ。懐かしい味みたいな。
あ、そうそう。
また好きになってしまう、
ね。これ美味しいよね。子供の頃よく食べた。え、そんなの食べたことないよ。みたいな、そんな意見がね、うん、ちらほら、まあありそうですけれども。まあ地元によってもやっぱ違うんでしょうね。そこら辺は。
そうだね。
うん。
一緒にそうですね。
お菓子売ってる会社が結構まあ関西とか結構集中してる気がして、
ありますからね。うん、おやつカンパニーも三重県だっけ工場あんの。
違ったかな。おやつカンパニーは三重県ですね。
あ、そうだよね。はい。おやつカンパニーがあったりとか。
あと、イムラヤの工場があったりとか。結構被りますね、言うことがね、我々、ね。
あ、やっぱりそうですか。すいませんね。三重県といえばみたいな話ですからね。そうだね。あずきばはね。
はい。
三重県っていう感じですけど。
絞り出してきてますよね。三重県の。あれ。
そうね。いろいろこう三重県についてこう語ってるという話ですけどね。
うん。
まあ、こんなところでお便りありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、早速今回の、コンテンツに行きたいと思いますけれども、前半かけるタイムザグリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。18歳の成人年齢引き下げについて今日は考えようと。ということで、まあ、かけらタイムズニュースですから一応ニュースも言いますけれどもね。まあ、うん、今そういった議論が盛んに行われていますねというニュースからですね。はい、まあ、我々としては、これのニュースに対してどういう、まあ、捉え方をするのかというところとか。うん、まあ、純粋に賛成反対っていうところや、まあ、メリデメですね。そこを見ていきたいなと。いうふうに思います。
メリデメ、はい、ね。気に入り出しましたね。
気に入りますね。これ言いやすいですね、これね。
メリデメ、
はい。逆輸入系、使われ、使えるや
つです。確かに逆輸入だね、これね。うん、
メリデメでね。はい。わ、はい、かりました。はい、じゃあ、後半井戸端コース、ママさんですけれども。はい、今日は。
まあ、最近ちょっと、大阪のね、寝屋川市で、まあ、なかなか、辛い事件が。うん、ありましたけれども、うん、まあそれで、はい、まあネットでは割とその子供の深夜徘徊について、うん、まあ取り上げられる件が多いなと、
うん、
まあ親の責任だったり、あの子供側の注意しなきゃいけないよとか門限とかね、そういう話だったりっていうのがあるので、うん、まあ今どうなってんだろうっていう話だったりとか、まあ我々3人そういう子供の深夜徘徊についてをね、どういうふうに考えるべきだろうかっていうような話ができたらいいなと。ちょっと会話似てますけどね。
そうだね。
ずっと。
まあ、はい、もうちょい下の子たちの話なのかな、ママさんだと。
そうだね。
そうですね。うん、あとはまあ逆に親側の、
うん、
あり方みたいな話にもつながると思うので、うんうん、まあその辺ちょっと差別化して話せればいいかなと思います。
はい、わかりました。では早速かけるタイムズに参りましょう。
はい。ということで、かけられタイムズは、18歳の成人についてね、考えていきたいと。成人ですね。成人ではなくてね、うん。考えていきたいと思いますが。まあ、ニュース、8月26日の時事通信ですね。まあ、自民党がですね、まあ、高校生だ、大学生に対してですね、成人年齢の引き下げ、まあ、主に今回は、飲酒や喫煙が可能となる年齢の引き下げについて、まあ、意見をね、聞きましたよ、というニュースですね、うん。で、まあ、結局、賛否両論なんですね。出席者からは、大学の新歓コンパで事実上、未成年による飲酒が行われているので、飲酒年齢も引き下げた方がいいんじゃないかという声が上がった一方、まあ、医学的な見地ですね。あんまり若いうちから、飲むと、もしくはタバコを吸うというようなことって良くないでしょう、と。いうような意見も出てですね。まあ、じゃあ、どっちっていうのは、まだ結論としては決まっていないという状況になります。うん、はい。まあ、そんなところで、今、結構盛んにですね、成人年齢の引き下げをしようと、今の20歳から18歳にしましょうという話あるんですけれども、まあ、どれぐらいその話が進んでいるのかというのは皆さんご存知ですかね。
いやー、全然知らなかったですね。
うん。あんまり聞かないですね。うん、この前ニュースでチラッとこの話を見たぐらいで、中身については、ほとんど、
う
ん。
そうなんですよね。
うん。
まあ、意外と知られていない、けど裏では進んでいるという、そんな話になっていると思いますので、うん、まあ、今回はちょっとその経緯からですね、皆さんに知っていただきたいなと思って紹介もしていきたいと思います。はい。で、じゃあ成人年齢というのは、どこに規定されているのかというと、これ民法に規定されてるんですね。民法第4条。だから大体明治時代に制定されたもので、うん、まあそこにですね、青年とは満20歳以上のものであるというふうに書いてあるんですね。で、逆に少年は20歳未満ですということが書いてある。で、 ただですね、これ例外があるのをご存知ですかね。
例外？
はい。え？結婚とか？
あ、そうそうそうそう。
ああ。
一つは結婚でですね、20歳未満でも婚姻していれば成年者とみなすというのが、うん、民法第753条。4条とは違うところに例外が書いてあると。
うん。
もう一つ例外があるんですね。それはですね、天皇、皇太子、皇太孫、まあ、孫ですね、については18歳で成年となりますと。いうのが皇室典範第22条で規定されているという。こういう例外が実はあるんですね。
まあ例外中の例外だね、それは。
まあまあ、我々にほとんど
関係がないということですね。まあだから、天皇皇太子、だから愛子様とかですね。
うん。
とか孫も含めるので、もう一世代下とかですね。もう18歳でということになるということになります。
うん。
で、じゃあ、この青年は今20歳となってますけれども、なんで引き下げようかと思い出したかというとですね、これ2007年に遡るということになります。2007年に国民投票法という法律が、まあ、成立されたんですけど、
うん、
これ国民投票に関する法律です。名前の通り。
うん、
で、なんで、成立させようとしたかという経緯ご存知ですか？この国民投票法って何？知ってます？
国民投票法？
はい。
完全に文字の通り理解しちゃっていいんでしょうかね。
あ、理解していいですよ。
ああ。
なぜか。なんか、あれなんじゃない？やっぱり。
いや、文句言わせないようにするってことだし。今我々って、ね、議員をこう、選ぶってことはできるけど、
うん、
彼らが案を出すときに関しては、それに対して、まあ、勝手に国会で決まる話も多いじゃないですか。だけど、議員を選んだのは国民でしょとかいう意見がありますけど、国民投票でさせた意見とかで出されたものに対しては、うん、まあまあ、多数意見が、まあ、勝つとか、負けるとか、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ、決める決めないは別として、国民側にそういうのをいろいろ出してもらって、国民側で考えましょうみたいな、
うん、
一つの流れなのかなって思いましたけどね。
まあ、まあ国民投票って実は今までやったことないのをご存知ですか？
これは、つまり、
一つの物事に関して、全国民が投票するってこと？
はい。住民投票とかはあるんですけど、
ああ、国民全体はないのか。
ないんですよ。うん、で、国民投票って、まあね、そう、はい、うん。国民投票って基本的には憲法改正の手続きの一つで、
うんうん、
憲法を改正するときには、まあ、衆参両院の3分の2以上の賛成があった上で国民投票で過半数賛成っていう手続きを取らなきゃいけないっていうの。
よく勉強したね、それ聞いたわ。
決まって、そう、決まってるんですよね。
うんうん、
でもやったことは、まあ、
最後に国民投票出てくるんですね。
あ、そうそうそうそう。やったことないから、
うん。
これからやる可能性あるかもねっていう話なんですよ。だから決めとかないとルールって。それまでルールさえも決まってないんですよ。国民投票の国民って何歳の国民をからやればいいのかとか、対象決まってないんですよ。例えば5歳からやるのかとか。
そういうこと？
そうそうそう。で、今ちょうど憲法改正もね、今になってちょっと出てきてますけど、2007年ぐらいから多分くすぶってたんでしょうね。これからちょっと安保法案とかなんたらかんたらとかあった時にどうしようどうしようっつって。
安保法案出すのはいいけど、国民投票どうするみたいな。
そうそうそうそう。だから、ルール決めとかんといかんよねっていうので、この時決めたんですね。
はあ。
で、この時に国民投票を実施する際は原則18歳以上を有権者とすると。これ安倍さんのね、意見も入ってるみたいですよ。安倍さんもうちょっと前に一回政権取ってた時あるじゃないですか。
あったあった。
もう一個前にね、その時に、国民、憲法改正なんていうのは、まあ、将来的にね、若者の将来に関わることが大きいものだから。これはもう、選挙権今20歳だけど、18歳ぐらいから意見を求めた方がええんとちゃうのっていう、そういう意見もあってですね。
まあ、社会に出ていく年齢ですからね。
は
い、
まあね。
はい。
そうか。
なので、憲法改正を伴う、まあ、国民投票ですね。国民投票に関しては18歳以上から投票できますよ、というふうにここで決めたんです。うんうん、で、ここで18歳というね。
なんか紛らわしくなってきましたね。18歳なのか、18歳でからは、うんのものと20歳からのものっていうのでね、
そうそうそうそう
増えてきましたね。
普通の選挙は20からだもんね。
そうそうそう。で、ここで紛らわしいよねっていう意見ももちろんあってですね。 この時の補足集みたいな。この憲法、この国民投票法の補足集的なところに、
ね。補足集
はい。
補足集みたいな、そんな。
まあ、そういうところにですね、紛らわしいから、民法の規定とか、公職選法、選挙法の規定も、これから3年以内に見直そうねっていうことが期待されたんですね。
ああ、もうでも共通化しちゃおうぜと。うん、
まあ、再検討するっていう堅苦しい言葉で書いてあるんですけど、と記載されたので、ここから議論が急浮上してきましたというのがきっかけになります。
うん、うん。
はい。で、まあ、その後ですね、2009年、法務省の諮問機関である、まあ、法制審議会というところは、まあ、民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当ですというふうに最終報告書をまとめた。
うん。
ですけど、実際にこう民法を変えるってなるとですね、民法ってまあ結構我々の生活にこう根ざした法律ですね。まあ一言で言うと人と人との関係をこうどう取り持ちますかという、どういうふうにしますかっていうことが書いてある法律で、民法を変えるとそれに関連するいろんな法令ですね、変えなきゃいけないと。
うん、そうだろうね。
それを一つ一つ数えていくと308個あると。
いやー、めんどくさい。
はい。ということで、すげえめんどくさいねっていう話に今なってる。で、どれをやるのかと。どれを20歳のまま据え置くのか。どれを18歳にするのかというところの議論が今やられている途中ですと。
うん。
いうことになります。で、ただまあ、全体的な18歳にしていく方がいいんじゃないかという流れになっているのは、まあ、世界でもですね、日本のように、今の日本のように、成人年齢20歳で投票権も20歳っていうのは少数派なんだ。10% ぐらいしかない。
まあそうだろうなっていう気が、
はい。他の国は結構18歳からっていうのが多いので、うん、まあ世界の少数派だからまあそこも揃えていきたいですねという流れもあってですね、今、議論がまた盛んになっている。で、3年以内に再検討するっていうふうに2007年のね時点で言っていたのに、なんで今まで長引いてるかというと、まあさっきも言った通り、民法を変えることによって18歳の引き下げしなきゃいけないとかいうのの検討、再検討しなきゃいけない法令がもっと増えてきたんで、
うん、
時間が全然足りませんねということで今までずっとかかっているという状況にな
ります。それ目論見が甘すぎるよね。だってどれぐらいあるのかもわからずに、とりあえず3年以内でみたいな話でしょ。
そんな感じで言って
たの。それで蓋開けてみたら、うわ300何個もあるよ、これじゃ3年じゃ無理だよみたいな話で伸び伸びになってるって話だよね。
そう、そうなります。
そのスケジューリングがちゃんとできてないっていうのは、まあそもそもダメですよね、プロジェクトとしてね。
社会人的な立場ですね。
で、まあここで押さえておきたいのがですね、今20歳のラインになっているものと今18歳のラインになっているものってそれぞれどんなものがあるのっていう、この辺をね、
うん、そうですね、整理しないと結構これ紛らわしいですからね。
うん、
で、まあ、この中でも308を一つ一つ分けるのは大変なので、まあ、ざっくりお話をしていきたいんですけど、
はい、
まあ、今、じゃあ、知っているものでね、20歳のラインになっているものって、ちょっと、まあ、一つずつぐらい上げてみていただけますかね。じゃあ、本日は20歳のラインのものってなんか、どんなのがありますか、ね、
何それ、酒、タバコ以外でって話。
あ、酒、タバコでもいいですよ。酒、タバコ一つ出ました。それで、別にいいですか。
言っちゃわないでください。
いや、そうね。20歳以上。20歳以上か。
うん。まあ、なんでもいいですよ。まあ、
選挙権だろうね。
あ、選挙権ね。20歳以上になります。うん、じゃあ、馬場さん20歳以上のもの他に思いつくものありますか？
まあ、なんか義務的なのが出てくるのかなっていうのは。
うん。
ありますけどね。うん、あと、まあ、責任も負うようになりますね。
そうですね。
犯罪をしたら普通に逮捕されて、うん、
はいはいはい。
刑を受ける。
はい。少年法が適用されなくなるということですね。はい、まあ、だから、少年院に行くか刑務所に行くかっていう境目が20歳になりますし、実名報道されるかされないかというのも20歳のラインになります。まあ、他にもですね、国民年金の支払いとか、
うん、
あとは、契約、ローンの契約とか、携帯電話の契約が、保護者の同伴なしにできるようになる。
おー。
いうこととか、はい。あと、結婚もそうですね。結婚に関しても保護者の同意なしに可能になるのが20歳のラインになります。結婚自体はできるんだけど、
同意がないといけないよ。
同意がないといけないっていうラインが20歳になります。はい。まあ、代表的にはこんなもんがあって、他に18歳のラインになってるもの。これも実は今もあってですね。例えば、これ18歳のライン思いつきますじゃん。馬場さん18歳ライン。
18歳ラインだと、免許ですかね。
ハンメクルマル免許ですね。はい。はい、じゃあ、ホネスさんは。
免許やれちゃったか。18歳ね。18歳でも、 18歳といえば、なんだろう。
結構難しいですね。18歳で少ない気がしますよね。
18歳、まあ、男性はね、18歳で結婚ができるっていうのはありますけど、うんうんすね、18歳でできるって、なんか、なんだろうね。
まあなんか、アダルトコーナー
で、ね。うん、R18
そうですよね。はいはいはい。あとまあ、残酷な表現の動画、うん、映画は R18。
でもそれさ、15とかもあるじゃん。R15 も、 あります、ね、まあ、あるんで。
それまあ、R18 は一つ18歳のラインでいいと思いますよ。それは、うんうん、ね。まあ、他にじゃあ言っていくとですね、まあ、深夜労働ができるようになると。
はあ、あ、そうだね。はい、そうだそうだ。そうですね。テレビでよくあるわ。はい。それね、
まあ、あとは、パチンコができるようになるとか、ギャンブルですね。うん。そういうのとか、うん、まあ、さっきも言いました、R18。
うん。
関係ですね。まあ、そういったところが今18歳のラインになっていて、まあ、現在でもですね、だから、ここら辺がちょっと、二つ、ダブル、である、ダブルラインというか。
そうですね。これは、みんな紛らわしいと思ってると思いますね。
うん、まあ、だからこそ、大学生になった時にね、お酒飲める年齢ではないのに、お酒を飲むとかっていうことも問題になったりするんでしょうね。うん、大学生というラインもありますから。はい。ということで、まあ、パッと思いつくだけで、今のように20歳のライン結構ありますし、18歳のラインもあるという状況になります。で、じゃあ、今、避けた方がいいのか、良くないのかということに関しては、まあ、賛否両論先ほどあるというふうに、話をしましたが、まあ、我々の中ではどうですかね、うん、ホネスさんは、18歳成人に引き下げる。まあ、基本的には民法と、選挙権。うん、まあ、ここを引き下げますよということになっていて、まあ、それ以外のところに関して、どうするかは、まあ、議論中ですけど、大枠に関してどうですか、うんうん、
民法と、まあ、選挙権だけなんだったら、
うん、
まあ別に18でもいいのかなと思うのはありますね。うん、というのは、まあ意見いろいろあるでしょうけど、やっぱり今の世の中、ほとんどの人がまあ高校行くじゃないですか。うん、まあ行かない方も中にはいらっしゃると思います。まあ
90% 以上は高校までは行く感じですよね。
うんうん、で、大学となると、まあ、多分、それもほぼ行くんでしょうけど、ただ、高校に行くよりはパーセンテージ下がって、そこからこう、就職される方も結構いるのかなと。
専門学校とか短大とかいろいろありますしね。うん、
だから、そうなると、やっぱり18歳の時点で、責任を持たなきゃいけない人も中にはいると思うんですよ。うん、やっぱり。
そうですね。
そうした時に、要は学生の18と、働いてる18が混在するのが2年間あるわけでしょ？
うん。
だからなのであれば、もう18の、大学に行ってる人も、その仕事をしてる人も、まあ同等の同じまあ責任を持たせるっていう方が、スッキリするんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん、
なるほど。だからもう働いている人もいるわけだから、うん、そこに合わせてやった方がいいんじゃないかと。
うん。もうある程度自分たちがどういう人間かも、もう自己形成されてる時期でしょうしね。うんうん、18ぐらいだったら。
なるほど。
うん。
馬場さんはどうでしょう？
僕も結構18歳からでいいんじゃないかっていう、うん、引き下げに対して割と賛成に近い感じかなと。
うん。
賛成に近いアルカリ性かなみたいな感じ。
それはね、中性寄りってこと？
中性寄り。ペーハーですね。
まさかの反対が反対じゃなかったね。
反対が反対じゃなかった。極端だったっていう感じなんですけど。ただ、やっぱりその、アルコールとかですよね。
うん。
医学的な見地から良くないといった慎重な対応。
うん。
求める意見が出た。まさにその通りなんですけど、本当に、ほんまやろかっていうところも含めてね、うんうん、まあもちろんあるでしょうけど、18歳から20歳くらいでもまだ身長伸びてくじゃないですか。
うん、
まあ人によっては20過ぎても伸びてく人もいると思うんですけど、うんうん、そういうやっぱ身体的な側面を見ると、まだやっぱり、大人になりきってない感は、なんか人間としてはあるんですけど、
まあね、
ただ一方で社会的に見ると完全に18歳になれば、このネット社会、ね、うんもう基本一通りのことをこう体験してたりとか、よく見聞きするようになるわけですよ。
うん、
っていった意味で、19歳とかの人をね、 なんかこう少年法で守るみたいなのはちょっとあれかなというのがあって、
うん、
きっちり18歳以上になったら、うん、もう一人前ですと、
うん、
世の中に出てちゃんと責任を持って行動してくださいっていうのは、まあ一つこの時代の流れに合わせても一つ言えることかもしれないなっていう意味で賛成に近づいかなと。だってもタバコも OK にした時に、まあアルコールまでですけども、高校3年生の後半あたりでもう飲み出すってやつらが
出てくるかもしれないですね。
可能性が、うん、飲みに行こうぜとか言って、高校
生
が、
その可能性
居酒屋に入るみたいな。うん、ね、居酒屋だと18、今だと、20歳になってダメじゃないですか、
うん。
入れはするかもしれないですけど、お酒はお出しできませんのでって強く言われますよね、うん、おそらくね、
うんうん。
その辺もなんか特になくなってしまうと、ちょっと早いかなっていう気も、ややあります、
うん、
ね。そういう遊びの面で言うと。
うんうん、まあ、私も、基本的には賛成です。
全員賛成かい。
は
い。
じゃあまあ今言ったような個別の観点って結構あると思うので、
うん、まあ、ね、
まあ、そこはまあ慎重に見ていく必要はあるものの、うん、まあ一人前っちゃ一人前なんですよ。
うん、
で、基本的に体つきは医学の観点からすると15歳から大人の体になってると。第二次成長を過ぎたら大人だっていう、まあ医学的な観点もありますし、うん、能力。まあ能力に関しては、まあ、ちょっと社会的なね、職業感とかはまだついてないかもしれないんですけど、まあ、責任は持たせてもいいかなと。別にもう学生、
うん、
こう、ね、高校卒業したらもうそういう段階じゃないかと思います。うん、なので、基本的には18歳から責任を持たせていけばいいと思います。で、これは、まあ、今ね、この前の大阪都構想の話にちょっと関わるところも話すと、まあ、若者、選挙に投票しに行った時にその若者の投票率が少ないっていう話もあるじゃないですか。
うん、
若者の意見がなかなか反映されにくいっていう。
そうね。うん、
なので、まあ、そこで18歳も含めることで、まあ、ちょっと、もう少し若者のところのボリュームをね、増えるんじゃないかなというのもあるので、
うん、
まあ、そういった選挙のバランスという観点からもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、これ、うん、やっぱり大人だけの意見でね、決めちゃっていいのかどうか、
まあね、
っていうのは、まあ、すべての日本の、なんか政治のことに関してそう思うんですけど、
うん、
やっぱり、上の人だけで決めちゃっていいのっていうのはすごくあるんですね。だから今回の自民党がね、意見聴取したっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、なんですかね、本当はじゃあ18歳近くの人って今どう思ってんのって感じることは多いですね。
それ気になりますよね。我々が思ってる以上に、うん、より大人に近づいてきてるっていうのが、
まあ自分ごとだしね。
うん。
彼らにとってはね。
そう、そうなんですよ。だから自分ごとのように考える人たちの意見というのが本当はもっと欲しいですね。
うん。
うん、で、まあちょっと時間過ぎちゃいましたけど、これ賛成反対やっぱりいろいろデータを見るとあってですね、結構僕が見たデータ、高校3年生にこう聞きました。反対が 77%。
いや、そうだろうね。
なるんですよ。
だと思うよ。だって、本人たちはさ、うん、高校卒業したらいきなり責任が持たせられるなんて嫌だもん。もうちょっと大学入って、悠長に遊んでたい、その時になんか、責任がどうこうとか言われたくねえよ、みたいな多分時期だとは思うよ。
うん。まあ、うん、そういう気持ちはわかるんですけど、責任とともにやっぱり権利も与えられるわけですね。
うん。
うん、
だからね、そこの判断がまだ、やっぱりね、まあ大人からしたらね、いやもうしていいだろうっていうふうに思うけど、本人たちはまだそこまで、いや、与えられる権利とその責任というところで見ると責任の方が重く感じちゃうんだろうね。
ただ責任が多分分かってないんだと思うんですね。責任というか、
う
ん、
いや、そうだと思う。
自分たちが社会に対して、
とかだるいとかいう感覚で、
そうそうそう、そうそうそう。感覚だと思うんです。で、本当にそれが必要なのかどうかの必要性も判断できる材料がない。
うん。
ということだと思うんですね。結構社会に対して自分たちがなんかや、投票しちゃって変わんねえよって思ってる人が多いんじゃないかなと。
うん、まあだからそこトライアルで一回ちょっとそれでやってみてっていうのもありかもしれないですね。うん、まあその投票に関して一度、18歳以上で投票できるようにしてみて、
うん。
どういう意見が上がってきたかっていうその年齢比率とか見たときに、割と若者の中でも18歳から割と投票来てますよねっていうことなのか、うん、全然来ないじゃんなのかで、
うん、
多分ですね、今のままやったら来ないと思います。
そうだね。
うん。で、
ただ単純に引き下げただけになっちゃうから、
ね。そう。そこは日本が海外からすると遅れてるところなんです。で、最後にそこだけちょっと軽く紹介して終わりにしたいんですけども、海外、特にアメリカとかは子供用に選挙公約とか作るんですよ。子供用のすごいわかりやすい本とか、ビデオにしてね、うんうんうん。そういうことやってたりとか、ドイツなんかで言うと学校の科目に政治っていう科目があって、これはもう社会問題に対して、議会というのを作って議論するっていう授業があったりします。
うん、
またスウェーデンなんかでは、もっと身近なレベルの民主主義を実感する取り組みっていうのがあってですね。まあ、僕ら修学旅行実行委員会みたいなのありましたよね。
ああ、やってました、
私。あれ何決めました、骨田さん。
旅行のルート、泊まるホテル、うん、どういうふう、何日にどこ行くかとか、まあ、行動予定を全部決めましたね。
うん、だから予算はもう与えられて、この中でやれっていう。
そうね、基本的には。
もっとすごいんですね。まず修学旅行だったら、そもそも行くのっていうところから決め出します。議論して。
決まるのかな、それほ
ど。で、予算の調達どうすんのっていうところも、積み立てるのか、なんか、学校から補助をもらうか、
はいはい、
ってい
う
の全部それも自分で決めるし、交渉も全部自分でやる。っていうところをスウェーデンは全部やるんですね。
あ、でもやっぱりそういうのやっていけば、身につきますからね。
そう、そういうのやれば、地方議会に近い、なんか、地方の小さい議会ぐらいのことをやるじゃない、そしたらもう、
そう
な
んだ、予算確保なんて。そうそうそう。まさにそうだよね。
やっぱそういう感覚が、日本の高校生にはないんですよ。
うん。
だから、うん、まあ、ちょっと遅れてるから、今、単純にハードルを引き下げただけだと、そういった選挙の投票率って上がらないんじゃないかなと。
ああ、おっしゃる通りだと思いますよ。はい、教育とか仕組みでちょっとすでにそれができる準備をして、
そうですね。
からっていうのがいいって感じですかね、やっぱり。
今後ちょっとこういった海外の取り組みも参考にしながら、まあ日本もね、ちょっと教育整備していくと、いい方向に動くんじゃないかなと思いますので。まあ、これ聞いてる、まあ若い方ですね、比較的若い方は、まあちょっとそういったところに興味を持っていただくのと、大人側ですね、は、こういった教育も含めて考えていった方がいいという提案をさせていただきました。終わりにしたいと思います。
はい。はい。ありがとうございます。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。後半、井戸端カオスのお時間です。
うん。
はい、今日は、ちょっと関連してくるかもしれないですが、子供の深夜徘徊について、ちょっと真面目に考えてみようじゃないかと。
うん。
いうようなお話をしたいと思います。
はい。
まあ、というのもやっぱり、最近そういう事件もありましたし、もともと、まあ、若者の非行だったりとか、そういう、幼い、少年少女たちが事件に巻き込まれるっていう話は、まあ、ニュースで取り扱われるたびに、こういう少年少女最近深夜徘徊してますよねとか、そういう話が出てたので、まあそういうのはやっぱり、かけらじでもね、一度ちょっと取り上げてみるのがいいんじゃないかと。うん、まあよく似た回としては、携帯電話のフィルタリングの話とか、ちょっとそういう子供をどのように守るかみたいな、うん、そういう社会的な目で見てきましたけれども、うん、シンプルにそもそも子供の深夜徘徊ってどうなのっていうところをね、ちょっと基軸に考えてみようじゃないかと思います。
うん
うん、まずこの定義なんですけど、深夜って何時から何時までのことかってわかりますか？
9時以降じゃない？
うん、10時。新学期の深夜労働っていう喧嘩すると10時っていうね。
そうですね。
形になっている
ので。ちょっと条例とかにも寄ってくるかとは思うんですけど、
うん、
東京都の青少年の健全な育成に関する条例の概要を見ると、深夜の定義は午後11時から翌日午前4時までの間を言いますと。
11時なんだ。
遅いね、うん、もうちょいね、
うん。そうですね、23時っていうことですね。で、まあその、条例も地方によって違ってくるとは思うんですが、
うん、
東京都の場合、まず青少年はね、18歳未満のことを言うんですけれども、まあ難人もですね、保護者の同意なく、深夜にですね、青少年を連れ出したりとか、一緒にこう外に出たり、とどめたりするっていうね、うん、ここにいてよとかね、そういうようなことをしてはいけないと。
うん、
まあ、これやった場合も普通に罰金に、30万円以下の罰金処せられるということで、
お
普通にまあ捕まっちゃうわけですね。
うん、
ただまあ、保護者はその例外なんですよ。やっぱり保護者が同意していれば、特別にまあちょっと深夜だけど買い物に出るとか、っていうことができるんですね。
まあ保護者だもんね。うん、
はい。で、まあじゃあ、青少年たちが自らの意思で勝手に外にふわーってうろついてたらどうなんのっていうと、これはやっぱりもう、その辺にいる警官の人たちがですね、まあ歩道という形で、この時間からは親の許可を取りましょうと言って家に帰すというのが、うん、まあどの地方でも大体行われているのかなと。
うんうん
うん、で、まあ、厳しい場合は、その場で補導されると、まあ、その学校にもちゃんと連絡行くし、うん、親にも連絡行くし、って形で、うん、まあ、そういうような形になっているのかな、というふうに、な仕組みがすでにあるはありますよね、う
ん。はい。
はい。で、まあ、そこからなんですが、お二人にちょっと聞いてみたいのが、まあ、そういった青少年たちがですね、深夜に徘徊する、外出するというところなんですけれども、親からは、親以外の第三者が連れ出すってことはダメと。
うん。
本人たちの、が、単純に深夜徘徊しているという事実。これについて、どう思いますかね。
よくないね。
まあ、いいよね、とは言う、なかなか出てこない。
いや、まあ、そもそも、まあ、僕が育ってきた環境というか、まあ、僕の周りの環境もそうだったのかもしれないけれども、やっぱり子供の頃、小中高、すべてにおいて、夜、そんな8時9時以降に外に一人で出るっていうことが考えられなかったから、
うんうんうん、
なんか、それをやってるのが不思議に感じるね。
出ようと思わなかったよね。
うん。
まあ、それちょっとやっぱり住んでる地域の違いなのかな。いや、
そう、それもあると思う。うん、我々は特にその、10時、11時に外出てですね、楽しいこと
は考えて。真っ暗だからね。星が綺麗ぐらい。流星群見ようかぐらいの勢い
で、ね。そうなんだよ。遊びに行くところが近くにないですし、うん、まあ、そういうのもあるのかもしれないけど、
そうですね。
まあ、ね、それが東京とか大阪とかだったらもしかすると、まあ、家から出てすぐのところに、まあ、なんでしょうね、コンビニがあって、仲間と、こう、たむろできるところがあるとか。
要は明かりがちょっとでもついてるってことですよね。
まあ、歩いてさ。
があったりとか、商店街があったりとか、多分、そういうところでこう、友達と集まって、なんか楽しく喋ってるみたいなのがあるのかもしれないけども。
うん。
まあでも、基本的に、この田舎出身の、考え方だと、なんでなんだろうなって思っちゃうのが正直なところかな。
うん、まあ、同意見ですね。
同意見です。
うん。まあ、出歩く理由がなかったのでね、僕には。
そうですね。うん、まあ、田舎でもね、まあ、その、やっぱり友達とかが近くにさえ住んでれば、
うん、
夜外に出るとかっていうのは、まあまあ、田舎でもあり得ちゃうのかなっていうのは、
まあ確かに、自転車とかでね、夜、出歩くことはできたけれども。
うん。
ね、うん。
で、まあ今コンビニも田舎はね、普通にあったりするんで、
うん。
まあコンビニの近くとかで、たむろするっていうような、
そうね。
少年少女たちが、
うん。
まあ、10年、15年前に比べると増えてきてる、かもしれないなというのは感じますよね。
うん。
で、やっぱりちょっと僕もこれ気になって、社会的な背景としてはなんかその、最近何か変わってきたのかなと思ったんですけど、まあこれ予想の範囲ではあるんですけど、やっぱりこの、最近は親がですね、共働きをするっていうケースが多いですよね。
うんうんうん、
あとまあ、働き方の雇用形態も変わってきて、本当にアルバイトとか、非正規の、働き口がやっぱ多いじゃないですか。
うん。
で、両親ともにそういうことになってるっていう人もやっぱりいますよね。
そうね。
夜勤っていうのも当然そうなってくると増えてくるわけですよ。
そうね。
そうすると家に両親ともにいないとかですね。
うん。
いう状況になってくると、24時間の考え方が我々の考えとはちょっとまた、離れてくるというか、現実的に夜親がいないとかっていうことが当たり前みたいな人も中には出てきてるのかなっていうのが、ちょっと過去から変わってきてるのかなと。
まあ、もう一つ買ってきてるとしたら、携帯電話の普及ですね。
うん、まあ、
ツールとして。
それがあるのとないのでは、全然夜の出歩き方が違いますよね。 出会えますかね、
連絡の取り方、うん、はい、うん。そうですね。単体でローカルでネットのない状況であれば思いつかない、うん、そもそも、うん。あと外に出ても何にもないっていう、うんうん、のもまあありますから、まあ携帯電話の普及っていうのももちろんものすごく大きい影響があると思います。うん、で、まあ親の影響っていうのは先ほど僕が話したようにそういうふうな形で、子供の面倒を見られないっていう事情もちょっと出てきてしまってるっていうのは社会的なところで言うと、まあ雇用の件でそういう話も出てきてるのかなというのはありますね。
うん。
で、なんかよく我々文言とかね、言葉を耳にしていたというか。
うん。
はい。ありますね、
文言。僕は、はい。僕はその、僕の話をすると、中学高校の頃は文言だから帰るねみたいなシチュエーションってまあほぼほぼなかったんですが、うんうん、やっぱり大学入ると、両親と一緒に暮らしてる。実家暮らしですっていう人が当然いますよね、
うんうんうん。
で、そうなってきた時に、まあなんか、それこそちょっと夜遅くなってきたりすると、そろそろ帰んなきゃみたいな形で、文言なんだよねって言って、文言という言葉を僕はその頃はまだ聞いてたんですけど、うん、今の子たちって文言あるのかなっていうのがちょっとね、
うん、
だいぶ少なくはなってきて
る、うん。
まあなんか大学の寮とかだと文言があるとかいうところもあるんですね。
あ、
寮に。
あ、そうね。寮だとあるだろうね。
うん、だから実家で、あるっていう人はあんまり僕出会ったことないですね。もう、さっきも言った通り、自己責任でっていう。まあ、どうだろう。さあ、大学入っちゃうともう、ね、成人になりって行く人ですからね。
あと、一人暮らしの人も多くなるからね。
そうだね。だから、なんだ、高校生とか中学生で文言って話を、どこまで聞いたかっていうと、
うん。
うん。まあ、そんなに聞いた覚えはないな。まあ、文言まで遊ぶことがなかったからね。
そうね。
あとなんか習い事とか塾とかのコマの時間帯も深夜になってきてる気がして、うん、結構夜遅くに学習塾まだやってんなって。
うん。それは本当に
思う。それ何時ぐらいにやってるの？
え、だって10時とか普通に。9
時10時。あ、10時はね、はい、多分普通に、10時半ぐらいまではなんか空いてるとこあると思う、ね。
あとまあ多分、どうしても自習したくてとか、うん、先生に質問が残っちゃってってなって、うん、ちょっと粘っちゃって、うん、まあコマとしては終わってんだけど、出てきたら11時。
それはあるね。
っていうのはあるかもしれない。
それはあると思う。
まあまあ、受験生だったらわからないではないですけれども、中学生くらいの人たちで夜11時くらいまで塾でそこから出てきて電車乗るっていうのは、うん、なんかちょっとね。
そう、違和感を感じるよね。
違和感感じますよね。うん、なんでこの時間にいるんだろうっていう。
よく考えると僕が、まあ、塾講師をやってた時なんかは、
はい、
中学3年生はね、最後のコマが、もう10時近くまでなってたかもしれない。
うん、それはなってたなってた。
うん。
大体そうじゃないかなと思います。
おおむね車でね、親がね、迎えに来てくれてるっていうケースも。
うん、まあ、でも、まあ、僕がやってたのは本当に地元の塾だったので、家がもう歩いてすぐ帰れるとか、自転車でもう数分で家に着くっていうような距離で住んでる子たちばっかりだったので、これから電車で帰りますっていうような子は、まあゼロだったんだけど、でも、なんか、その進学塾とかの生徒はさ、そこから終わって電車に乗って帰るっていうようなパターンもいるじゃない。だから普通に会社終わって電車乗ると、え、こんな時間にこれぐらいの子供たちがいんのみたいなのびっくりするときあるよね、うん。
あります。
まあそうだね、うん。
だから、なんかやっぱり塾講師をやってるとそういう思いはちょっと見えなくなっちゃうところはあるんだけど、まあね、その子たちをちゃんと見てるからっていうのもあるんだけど、やっぱり一般的に見ると、なんかこの時間にいていいのっていう疑問は湧いてくるなって感じはしますけどね。
で、それを、まあ我々疑問感じる側だとは思うんですが、
うん、
なんか特になんとも思わなくなってきてる人が増えてくると、よりその、
そうね。
子供たちが、深夜にね、うろつくっていうことが、黙認されていってしまう環境になってくるかなと思うんです。うんうん、まあ、とはいえですね、そんな時に、おお、何してんだよ、みたいのに声をかけるだけで、もう事案として、なんか、
そうなんだよね。
警察に
声かけた側が、
目をつけられてしまいますというですね、は、そうなんですよ。割とその、なんか大人の人が警戒されてしまうというですね、うん、ちょっと寂しい世の中になりつつあってで、
うん、
なんか、
何なんだろうね、
大丈夫なのみたいなくらいだったらって思うんですけどね。
うん、
なんかそれを、話しかけづらくなってしまってると。
うん。 注意がしづらくなってるよね。そうですね。昔なんてさ、全然知らないおっちゃんによく怒鳴られたりとかさ。
いや、なんか普通に殴られたりしましたよね。
何やってんだって言われてたのが別にそれが普通で、それは自分たちも悪いことしてるっていう認識があるから、もう、ああ、やべえ、やっぱ怒られちゃったなっていう感じでこう、結構ぐちぐち言いながら、その場を退散するっていうことがよくあったんだけど、ね、最近はさ、それもできなくなってるじゃない。
なんか言った側が、親からちょっと逆にクレーム入れられて、場合によってはちょっと逮捕とか、なんか事情聴取されてしまうような。
そうなんだよね。いや、だから、それはね、変えちゃいけないところだったんじゃないかなと思うんだよ。まあ、自然的に変わってたところだ
と思う。まあ、誰が変えたっていうよりかは、なんかそういう雰囲気に飲まれたっていう感じですよね。
世の中がだんだんそういう雰囲気になってったんだと思うけど、うん、やっぱりね、他人に怒られるっていう経験は、子供の頃になきゃいけないんじゃないかなと思うんだよね。
まあ、もちろんそれはね、そうだと思います。で、やっぱそれがしにくくなるのは大都市なんですよ。
うん、まあそう思う。うん、田舎はまだ全然あると思うけど、う
ん。田舎はまああると思うんですけど、やっぱ大都市でそういう傾向が来ると、やっぱそれがガンと広がっていくんですね、全国にね。
うん、
そういう事例が大都市でありました。
うん、
ね、
だから
不審者から声をかけられましたみたいなのがあったら、ああ、怖いっていうふうにこうなっていくわけですからね。どうしてもしょうがないところはあるけれども、まあちょっと考え直さなきゃいけないですよね、そこはね。
だからどう見分けるかですよね。いい人なのか悪い人なのかを見分けるっていう、うん、何か方法論をちょっとこう考える必要がある気はしてますね、
うん。
やっぱり声かけてくる人の中には、やっぱり同様にね、こうやっぱりちょっと事件性を伺わせるような、ちょっと怪しい人もやっぱいるわけじゃないですか。
うん、そうね、うん。うん。それは間違いない。
そういうのが気になってきたんで、まあこういう話になってきてるっていうのもあるので、
うん、
で、それによって、より善人の人は声をかけない。で、怪しい人は怪しいから、まあ声をかけてくるということで、うん、声をかけてくる人イコール怪しい人っていう風な式に、
ね、
うん、はい、なりつつあると。これがまずちょっと変えていかないといけないと思いますね。うん、あとは僕やっぱり最初に話した門限っていうね、設定するっていうのを、これ逆にデメリットないんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。門限を設定することで、例えば子供を縛ってしまいますと、子供の選択肢を減らしてしまいますってことだと、なんか議論の余地があるかもしれないですけど、うん、11時以降外出んだよっていうか、まあそう、いろいろ10時くらいにはもう、まあ10時も遅いですけど、まあそれくらいにはまあ帰ってこいよっていうのを、まあルール化するというかね。
それは親が決める、各自
が
家庭で決めるっていうことですよね。
はい。
まあそれがある意味、馬場さんのさっき言った働き方によって形骸化するんじゃないかという懸念はあるよね。
そうですね。
門限に正しく帰ってきたかどうかを判定できる人がいない。
うんうん、
可能性が。
もう仕組み作るしかないよね、うん。家に入りました。子供が家に帰ってきましたっていうのが、うん、もう通知で来るとかね。
うん、
だから、それぐらいのことをやれば、まあ、共働きの家でも、まあそういう管理ができるっていうのはあるかもしれないけど、まあでも、まあ門限を決めるっていうのはやっぱり一番大切じゃないかな。だから。
まあ、ルールはね、決めたらいいと思うんですけど。
その、明確に、まあ、何時って決めるのもありだし、うん、その、家庭内の雰囲気として、いや、この時間にいる、いないのはありえないでしょっていう空気を、やっぱ作り上げるっていうのも大切かなと思う。うちは特にそうだったんですよ。うん、
まあ、確かに、
ね。別に門限を何時って決められてたわけじゃないですけど、さすがに9時以降に外出るのってありえねえなって、子供自身が思う。
そうだね。子供自身が自分でこの時間に外にいるのってどう考えてもおかしいよねって判断できないと納得感がないよね、うん、子供にとって。
そうですね。なんでなのってなっちゃうよね、
うん。なんでなのってそれは当たり前だろって言われても何が当たり前なのかがわからないからね、
うん。そうだね。だから子供が自分で帰らなきゃって思えるそういう教育とか環境づくりが多分大事なんだよね。
そうだと思いますけどね。各家庭によってそうだと。思うんですよね。だから、まあ、今回のその寝屋川の事件もね、なんか、報道でしか見てないんで、本当のところはわからないんですけど、なんか夜9時以降に遊んできますって言って、親に告げて外に出ました、みたいな報道があって、親が、ま、叩かれたりとかしてるわけ。
かなり叩かれてますね。
じゃないですか。
親も、ま、そういう環境を作ってしまった、実は、っていう原因も一つとしてはある。まあ、うんうん、ありますよね。完全に今回は犯罪を犯した人が 100% 悪いんですけれども、
うん、
まあ、その環境をちょっと助長するじゃないけれども、
うん、
まあ、そういう条件は犯人にとって関係ないですからね。その、深夜に子供たちが徘徊してるっていう条件。これは犯人が設定した条件じゃないんですよね。
そうだね。
そう。う
ん、保護者の不届きという言い方はあれかもしれないですけど、うん、まあ、管理不足で、まあ、そうなってたと。
うん、
そこに犯人がっていう部分があるので、もしかしたらこの事件って、そういった意味では防げたんじゃないかっていうのもあって、うん、で、元横浜市長がですね、これ保護者に罰則考えた方がいいんじゃないかみたいなことを言い出してると。
まあ保護者としてってこと
ね。保護者にですね。
うん。
まあ、それくらいちょっと、徹底して、ちょっと手こ入れしないと、
うん、
こういう、幼い少年少女たちがやっぱりこういう凶悪な事件にですね、巻き込まれてしまうんじゃないかっていうのがありますけどね。うん、まあ、これ僕思うのはこれ凶悪事件から守るために、そういう風にしましょうっていうのはまた別だと思って、日中も危ないんで普通に考えて。
まあそうだ、
ね。こういう危ない人たちって。うん、うん、急に通り魔とかもあるしね。
はい、夜はその率が高くなるっていう、
ね。率が高まるから、とりわけ注意しようっていうことですけれども、うんうん、そもそものライフスタイルとして、深夜に徘徊するっていうのが不自然だよっていうのを、自然にしていく、定着させていくという。
うん。子供にまず理解させるっていうことが大事じゃないですか。
そうですね。だから、そういった意味でやっぱり、グニディさんから指摘あったみたいに、親が家にいなくて、門限設定してもわかんないじゃんというところをなくすためにもですね、うん、まあ、働き方のところからちょっとこう、考えていく。
うん。
っていうところですよね。
まあ本当はだからあれですね、僕も最近ちょっと街づくりの活動をしている中でそういうのを結構感じるんですけど、その仕事第一みたいな考え方、
う
ん、
ですね。
仕事と家庭は別ですよみたいな考え方って結構定着してると思うんですけど、
うん、
そこをやっぱ家庭中心で仕事があるみたいな考え方にこうしていかないと結構成り立たないところも増えていくんじゃないかなと思いますね。
そうなんだ
ね。
だから、うん、心と体の健康あってこそ仕事ができるっていうことを、うん、多分もう長い間の日本人は忘れてる気がするので、
うん、だから子供手当もうちょっと増額するとかですよね。要は、うん、共働きでっていうのでお子さんがいらっしゃる、年頃のお子さんがいらっしゃるっていうのはやっぱりちょっとその子供の養育費っていうのでかなり苦しんでらっしゃると思いますので、
うんうん、
そうするとやっぱりお金がまず先でしょってなって、イコールじゃあ仕事でしょってなっちゃって、子供の、
うん、
本当にまあ、例えば家で勉強教えたりとかね、うん、そういう一家団らんとかですね、そういう貴重な時間がちょっと奪われていってしまうというのを考えなきゃいけないので、ちょっとこれは社会的な目から見てもいくつか、改善できることがあるなと思いますよね。一人一人の家族をピックアップするだけじゃなくて、そもそもの働き方とかそういう、仕組みについてちょっと考えた方がいいよなというところですよね。
はい。
うん。
まあ、ちょうどですね、時間が来たところでまとめていきたいと思うんですけれども。
はい。
まあ、やっぱり、今後もこういう事件が起きるたびに同様のことを言われて、ただ何も変わらないということがちょっと一番嫌だなと思うので、まあ、いよいよそういうのを変えていきたいなと思うんですよね。
うん。
まあ、なので、まあ、我々にできることは何かというのはまた別で考えなきゃいけないとは思いますけど、
うん、
方法論としては、そういうふうに社会で何か仕組みを変えていくという必要がある。
なかなか社会派な番組になってきましたね、この番組は。
今日は
ちょっと今日びっくりしましたね、これね。
うん、被りましたからね。
今日の二つの話題って多分確実に。
関係してますね。
5年前は、なんか違う意見になってるだろうし、
う
ん、
あそうだね、
雰囲気も変わってるような気がするけどね。うん
まあ5年も変われば社会も変わるという部分もありますからね。まあちょっとその行く末をこう見守るっていうのもありますけど、我々ちょうど働き盛りにもなってきたところで。
はい。
ちょっと誰かさ、こうなってくると、子供で、なんか15歳とか16歳ぐらいですね、スカイプでちょっと参加してもらって、意見を聞きたくなってきますよね、こうなってくると。門限についてとかね。
子供と、あとまあ親もね、親の意見も聞いてみたい、
ね。親もそうだね。含めてね。
親子で聞いてるところじゃないとダメだけど、
ね、うん、じゃあ親子で聞いてる方はちょっとね、ぜひ、ありました
。親子で協力って、ね、親子で聞いてるっていう時点でなかなか。
親子で聞いてる家庭はね、多分、
う
ん、そこら辺はしっかりできてる家庭だと思う。
うん、仲いいと思います、
ね、
まあ、
そうね。そうそう、仲いいからね。
うん、
そこの意思疎通はね、できてるような気がしますけど。
はい。 まあ、ということでね。まあ、ちょっと今日の話題は本当に大きな話題なので、まとまりきらないですが、まあ、こういった形で今後も考えていければと思います。うん、今日は以上です。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい。ということで。
うん。
ね、やってまいりましたけれども、かけらずタイムズ、ね、前半グリーティーさんが18歳成人について考えるということで。
うん。
成人のお話をしましたけれどもね。まあ、なかなか難しいですよね。その成人の区分けっていうのは、まあ、何をもってっていうところはね、結構曖昧なまま今までも来たような気がしますので。
うん。
ただまあ、いろいろ今日お話をしている中で感じたのは、なんかね、18歳、19歳ぐらいの時になると、なんとなく周りからの目が、もう18歳なんだからとか、もう19歳なんだからっていう風に、年齢の前に、もうっていう言葉がつき始めるのって多分18歳ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。そう
ね。
なんか、それまで17歳、16歳の時って、まだ16歳とか、まだ17歳って言われてたのが、まあもちろん18歳、19歳もまだ18、19って言われるのもあるけど、一方でもう18、19っていう風に言われるようになってくる。ちょうどその、合間の時期というかね。
あとあれですよね。もうちょっとまあ幼いかもしれないけど、もしかすると夢を持てって言ってた時代から急に現実的になれるっていう切り替えの時期だよね。
この夢から現実にね、そう、
戻される時期ですから。声を大にして言いたい。うん、なんだろう、この夢についてのその、教師なり親なりの考え方の切り返し。
現実を見ろってこうなって
く
る
ね。そう、急に、ね、っていう、子供びっくりしますよね。
お前も
夢はなんだって
。18だぞみたいな。
そう、サラリーマンになりたいですって言ったらもっと、なんか夢ないのかよとか言ってね、子供の頃言ってくるのに。
ね、まだ、まだあの、
ね、言ってくるからね、お前ちょっと、社会人な、ね、就職はどうなんだみたいな話になりますからね。
ねえ。
だから、18でね、サラリーマンになりたいって言ったら、おう。ちゃんと見据えてんな、みたいな感じになるからね。
そうなんですね。
まあ、それちょっと、どうなのって話になりますけどね、そこ、うん、その言い方は、ね。
まあね、でもそこでミュージシャンとか言った日には、おいってなるでしょ、
まあ、でも誰もが通る道ですよね。なんかちょっと特別なことをしたいっていうのがやっぱ、ありますからね。
いや、夢持てって言ったから夢持ってたのに、みたいなね。まあ、だからその、結構、ごてごちゃする時期ですよ。やっぱ18、うん、19ってね。
存分に、そういう時って、あの、存分に話し合ってほしいですよね。
そうですね。
そうだね。
もちろん。
遠慮せずにね、ぶつかって、うん、で、そしたらその後でいろいろ分かってくるんでね。
うん。
実際チャレンジした時に難しかったりとか、親の話が実は結構正しかったりとか、
うん。
そうね。
親も親でちょっと言い過ぎたなだったりとかっていうのを含めて、あの、いい家族っていうのをまた再構築できると思うんでね。うん。ぜひその辺の会話は逃げずに、きっちりと。
そうね。
全部話し合ってほしいです。僕は、うん、あの、父親とその辺のコミュニケーションを取るときに筆談でしたからね。あの、
筆談？
いや、難しいですよ。
知ってるよ。
なんか知んないけど、自分のホームページにぐしゃぐしゃーっと、
は
い、書いて、
はいはいはい、
それしたら、
はい、なんか知んないけど、
グリーンティーさんのね、
うん、
あの、親からも心配されるようなことになって。
あ、でも、僕の、うん、あれ、それが何、馬場のお父さんに伝わったってこと？
そうなんですよ。あれ、普通に父親見てて、
うん、あ、そうなんだ。
その後、馬場の机に戻ったら、なんかまた、超長文の。
あーそれ聞いた
原稿が。
そう。
それ聞いたじゃないよ。
それ聞いたことある。
なんかワードで書いた文章、民調、ね、の文章が印刷されて。
聞いたよ。
うん。
その当時の馬場さんに聞いたもん。
あ、そうだそうだ。
聞いた聞
いた、すげえ論破されたっていうね。
いや、まあ、そうだね。だから、それもいいことだよ、結果的にそれは。
そうなんです。それ嬉しかったですね、逆にその。
いや、だから、
一瞬なんだよ、これって思ったけども、うん、
なんか。から見たら、仲良し親子でしたよ。
そうですね。
まあ、ほんわかする話になっちゃうかもしれない。
やってんだから。
うん。
まあ、いやいや、まあ、そこまで話し合えるね、 あの、親子関係はすごくいいことだと思いますし、ね。
まあ、うん、あの、筆談でしたけど。
そう、筆談でしたけど。
筆談にはなっちゃう、うん。まあ、コミュニケーション手段はね、何でもいいです。うん、もう今だったら LINE もあるんで、
うん、
親と LINE でぶつかっちゃえよと。
うん。まあ、それぐらいこれ親子の中で話してもいいぐらいのネタではありますね。今回、あの、両ネタともね。で、まあ、国民の関心でもまだ低いっていう問題はあるのでね。あの、この18歳成人については。
そうですよ。
2014年の世論調査で 78% まだ知らない、聞いたことないって答えてる。
いや、そうなんだよね。
ね。
だから、もうちょっと国民のみんながね、こう関心を持ってもらえるように。うんしていく必要があるかなというふうに思いますけどね。
借金、日本は借金王国だからね、背負わせているのは若者ですから、若者の意見は僕は反映できる社会になるべきかなと思って、うん、
借金大国ですよね。
借金大国ですから。
うん、はい、うん。はい。そして、後半にドバドバするママさん、子供の徘徊について。まあこれもね、親と子の、まあ関係性っていうようなところですけど、
うん、
まあなかなか難しいですよね。その育て方っていうようなところも、おそらく難しいでしょうし。
そうです。仲良く言ってても、うん親がね、放任主義というか、まあいいんじゃないって言っちゃって、すごい仲いいんだけど、深夜のね、徘徊を許可しちゃってるっていう、うん。
そう。だから
ね。まあこういう問題がね、出てきてしまうこともあるので。
仲がいいからこそっていうようなね。
そうですね。
こともあるかもしれないので、そこの、やっぱり、仲はいいに越したことはないんだけど、その中でもやっぱりちゃんと親としての、なんでしょうね、こう、子供をちゃんと保護するっていうようなところの役割だけは忘れないようにね。そうだね。なっていうところは。
よく、私たち親子は友達みたいな親子です。
ああ、います、
いますけれども、完全に友達じゃダメだよっていうところですよね。
そうです。
友達だって一緒になって楽しんじゃうからね。
う
ん、
そうそう。
だから、あるファッションとか、なんか共通の趣味で、まあ友達みたいにこう、楽しんでもらうのは全然構わないけれども、うん、ちゃんと親は親としての子供を、まあ、正しい方向にこう導くっていうような役割をね、担ってこそ、仲のいい親子というような。
そうですね。親が正しい方向に行ってないと、だから、共倒れになるってことですからね。
そう。悪い方向に悪い方向に行っちゃいます、ね。
うん。
まあね、ぜひ、そこら辺も、ね、お子さんをお持ちの親御さんは、子供と一緒に話し合ってみるのもいいかもしれませんね。うん、はい。ということで、かけあがりラジオではですね、番組に対するお便りメッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りいただければと思います。Twitter の ID は、かけらじ。E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に出してほしいお便りをお送りいただければと思います。ということでね、220回ですよ。
うん。
もう220回だったんですね。
うん、まだそんなもんかっていうくらいはしますけどね。
まあね、でも、もう6年ですか、やってますからね。まあ、これからもどんどん、その年相応の話題を取り上げていきたいと思います。はい、お送りしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
こんばんはでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。